聖書の朗読を平川長老にしていただきます。聖書を開きください。旧約聖書ヨブ記13章13節から19節、旧約聖書の865ページです。
聖書を朗読いたします。旧約聖書ヨブ記13章13節から19節。黙れ、私に関わり合うな。この私が話そう。何が私に降りかかっても構わない。それゆえ私は自分の肉を自分の歯に乗せ、私の命を私の手に置こう。見よ、神が私を殺しても私は神を待ち望み、なおも私の道を神の前に主張しよう。神もまた私の救いとなってくださる。神を敬わない者は神の前に出ることができないからだ。あなた方は私の言い分をよく聞け。私の述べることをあなた方の耳に入れよ。今私は訴えを並べ立てる。私が義とされることを私は知っている。私と論争する者は一体誰だ。もしあればその時私は黙って息絶えよう。以上です。
ただいまから旧約聖書ヨブ記13章13節から19節までを通して、イエス・キリストの救いとはと題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
この間お電話をいただきまして、池田先生が1回目受け取られて、で2回目は私が電話を回していただいたんですが、池田先生は50代か60代の男性の方かな言われたんですが、僕は70歳以上だと思いました。わかりません。お声を聞くと自分より上だなと思うもんですから、そんなふうに言うんですが、池田先生から聞くと50代60代、私が聞くと70代以上だと思うんですが、果たしてどうか。もうそれはいいんですが、その方は私の時にはこういうご質問でした。キリスト教を信じてどんなご利益があるんですか。いろいろありますよと言ったんです。人それぞれですよと言ったんです。具体的なこともあれば、まあ普通はご利益だと思えないようなことも人によってはありますよという話をしたんですが、まあ何かあるでしょうという中でこうおっしゃったんです。クリスマスでそういうお話をされるんですけども、私がお話の中で説明する中で、まあ、どちらかといえばご利益宗教というよりは神様との関係がずれていたのがまともになることをイエス・キリスト様はくださるので、それがご利益といえば言えますねって言ったら、そんなことをクリスマスで言わないじゃないかと言うんですね。いや私は言ってますよと言うんですか。でも、まあ、他には聞かないよというか、いろんな教会行かれたんですかと、まあとおっしゃったんですけども、まあお話聞いてるとこうイエス・キリストによる救いというのは救い主の神様から迷子になってしまっている人、あるいは神様の裁きを受けなければならない人が、清い正しい誠の神様がそんな関係を正しくし、神の怒りから救うために仲介者を送ってくださった。その仲介者がクリスマスにお生まれくださった神の御子イエス・キリスト様ですよと言った。そんなことを クリスマスでは言っとらん。ああ、そうでしょうか。それは申し訳ありませんと。まあ、心して、これから、ますますそのようにお伝えしますと言ったんです。まあ、それでなんとか納得してくださったんですね。そういえばクリスマスもカロルが流れ、クリスマス商戦がなされている、まあいいものを安く買おうと、まあクリスマスデートをしようと、まあ、そんなふうに思っている人に、まあ、こんな話はなかなか受け止めてもらわないよ、もらえないよねっていう気持ちはありますけど、でもせっかくだからお伝えするとすれば、クリスマスに来てくださった救い主はこんな救いを与えてくださるということを、やっぱり教会は言わないといけないなと思ったんです。言ってみれば、世の中のクリスチャン以外の方々、ほとんどの人がそうですが、それから見るとキリスト教の救いっていうのは分かんないなと。他の宗教はいろんなご利益を言うのに、キリストイエス・キリストを信じたらどんなご利益があるのかということについてあんまり言わないし、いや本当の一番大きいご利益はこのイエス・キリストによる救いの内容は、今日申し上げるヨブが経験した神からの救いであり、まあ、神様から正しいと言っていただけること、関係が正常化するということだということについて、なかなかクリスチャンは伝えきれてないし、教会は伝えていないんじゃないかなと、まあ、反省するわけですね。その方が、いやそんなことを聞いとらんと言われて、いや言ってますとは言えなくて、あ、申し訳ありませんということになるんです。皆さんどうでしょうか。そういうキリストの救いとは何かというのは周りの方に伝えていらっしゃるでしょうか。まあ、そんなわけで今日は呼ぶ記から見ていくんですけど、その電話に触発されて、この13章、イエスキリストの救いとはということで、一緒に御言葉を味わっていきたいと思っています。まあ、そこで4つほどの展開でお話を進めたいと思うんですが、13章というところは、ヨブが友人と論争をして、論争というよりも友人が、お前は本当は隠れた罪があるんじゃないのか、あんなことこんなこと身に覚えがないのかと、こういうふうに言われて、身に覚えがありませんと。そんなことを言ってるあなた方は本当に友達なのかと。言い返しているやりとりが、ずっと三人の友達とのやりとりがここまであり、これからも続くんです。この13章の3節は、まあ、1節2節にあるように、まあ、私はあなた方が知ってる程度のことは全部知ってるよ、あなた方に劣っていないよと言い返すんですね。で3節、だが私は全能者に語りかけ、神と論じ合ってみたい、まあ、大それたことを言うんです。あなた方には絶望し失望したが、神様と直談判したいんだと。まあそういうことで、友達のことを偽りをでっち上げたり、能なしの医者だとかね、うん、黙っていた方がマシなのにとかね、神に代わって不正を言うのかとか、もうむちゃくちゃ言ってますね、はい、言いたい放題、親切にあなたのそばに来ているのに友達を何だと思ってんだと、まあ、友達は余計カッカしますね。まあ、そんな中でこの13節、黙れ、私に関わり合うな、この私が話そうと、もう友人との対話をここで断ち切ってしまって、 何が私に降りかかっても構わないと。これはね、続く14節と同じように命がけで神様と直接話し合おうと、こういう姿勢なんです。まあ人といくら話しても、まあ、拉致が開かないというのかね。だから人間同士の論争ではもう解決がない。だから命がけで神様とぶつかろうというんです。それが14節に、私は自分の肉を自分の歯に乗せ、私の命を私の手に置こうと、まあ、この表現はあまり使わないと思うんですが、こう肉をね、自分で歯で噛み切る、噛み切る、まあ、そのくらいもう命をかけて神に対決するという気持ち現れなんですね。そんな中で実は先週6章の時に結論的としてお話をしたのがこの15節でしたね。13章15節、見よ、神が私を殺しても私は神を待ち望み、なおも私の道を神の前に主張しよう。ここでは神様に対する絶対的な信仰や愛が告白されているんですね。これはユダヤ人の神信仰と言えますね。まあ神様へのこの徹底的な愛がなければ、こういうことは、こういう信仰はできないね。自分の全存在をかけて問いかける。私にお電話を伺った方は、ご利益宗教をどう思っていらっしゃるかわからないんですけどね、まあ一般的に願いが叶わないと神も仏もあるものかとひっくり返りますね。だからあんなことがこんなことがいいことがあったと言いながら、そうでなくなったらもう見限っていく、こういうことがいわゆるご利益宗教ということであれば、それはキリスト教信仰、まあ、ここでいう旧約聖書のヨブの神に対する信仰とは相入れませんね。たとえ神様が私を殺しても私は神様を待ち望む、こんな態度はねないですよね。私たちが先にイエス様を信じてクリスチャンになった人がね、いわゆるこの世の中のご利益宗教とか信仰とか言われているような程度のイエス・キリストを信じる信仰であれば、恥ずかしいと思うね。やっぱりヨブのような信仰を持って対神様に対して自分の命を懸けて神に向かう、そういうものをクリスチャンが持たないと、もう世の中に何のインパクトもないと思いませんか。私は自分にそういうものを貸していきたいなと思ってるんですね。まあ聖書を読み信じ語るからには、自分がそういうものを目指していきたいなと思うんです。クリスチャンならヨブのような、叶わぬまでも完全にできなくても、どんな苦しい状況の中でも命懸けで神様に向かっていくという、そういう心意気が欲しいよなと思うんですね、うん、それが私はクリスチャンの清めであり成果だと思うんですね。教会が清くなるというのはそういうことだと思うんです。そういうクリスチャンで満ちている教会が、やっぱり地域や周りの人々に存在感を与えるんじゃないでしょうかね。あそこのクリスチャンが違うとか、本物だと思うとか、そんな印象を持っていただきたいな。 で、私ご利益宗教という言葉を使いましたが、例えばですね、日本の中で浄土門の中で、まあ、法然上人、上人の浄土宗、親鸞上人の浄土真宗で、これはひたすら阿弥陀仏の慈悲に信じ頼っていく、すがっていくという信仰ですね。ひたすら信じ貫いていく。阿弥陀様に騙されても、親鸞にだっては法然上人に騙されても、私は貫くと、信じ貫くと、こう言っている。これはご利益じゃないですね、だからキリスト教だけがご利益宗教じゃありませんというのは言えないし、キリスト教信者だって私たち含めてご利益、いわゆるご利益宗教と言われてもしょうがない時があるかなと思って、エリを正したいと思うんです。まあ、神様に挑む決死の論争を仕掛けているヨブ、これが、まあ、私たち13章でまず心に留めたいと思うんです。続く16節から見ていきますと、ヨブは神様に決死の覚悟で直接訴えるんですが、ヨブは同時にこの信仰の告白をしています。16節、神もまた私の救いとなってください。今日はね、イエス・キリストの救いとは何かっていうんですけど、旧約聖書の全知全能の作り主なる神が私の救いとなってください。それは一体どんな救いなのかということなんです。神を敬わない者は神の前に出ることができない。本当の正しい信仰を持って神様を敬い、神様を恐れ、神様に従っていくという覚悟で出ていく人は、出ていかなかったなら神の前に出たとは言えないんですね。いい時々の、まあ、苦しい時の神頼みで、まあ、いい時だけは神様、神様という、まあ、そういうことであったら、それ恥ずかしいなと思います。ヨブはそうではないと言っているんですね。あなた方は私の言い分をよく聞け、私の述べることをあなた方の耳に入れよ。今私は訴えを並べ立てる、私が義とされることを私は知っている。ここで16節で神が私の救いとなってくださるということの内容は、18節の神が私を義としてくださるということなんです。イエス・キリストの救いというのは何かというと、神がヨブを義としてくださる、正しいと認めてくださる。同じようにイエス・キリストにあって今の時代はあなたを正しいと認めてあげるよと、ふさわしくないけれどもというのがのキリスト教の救いなんです。自分を正しいものと認めてくださる、それが神様が自分を救ってくださるということだというわけなんです。で、17節のあなた方は私の言い分をよく聞け、私の述べることをあなた方にの耳に入れようと言って、私は訴えを並べ立てる。この訴えということを、私たちは今新改訳聖書を使ってますが、前に使っていた口語訳聖書はこう訳してるんですね。見よ、私はすでに私の立場を言い並べた。立場、みんな自分の立場持ってますね。私の立場で言えばとか、ね、それはあなたの立場でしょ。言い換えれば私の言い分なんです、ね、自分の立場で自分の思っていることを主張します。それを訴えると言っているわけです。実は この言葉は法廷用語なんですね。裁判の席なんかで使う言葉で、まあ、言ってみれば規定とか判定とか訴訟の訴訟ですね、訴訟をする、申し立て、まあ、こういう意味が立場とか訴えとか言われている言葉なんです。それを私はもうすでに並べ立てた、ね、もう神様の前に並べ立てた。友人たちはヨブが神様に言ったことを認めないんです。お前が間違ってるだろうと言うんですが、神様は受け止めてください。でヨブは友人に対して、あなた方はわからないけど神様はそれを認めてくださると確信してる、知ってる。でこれはね、実は私と論争するという言葉ね、19節、私と論争するというのは法廷の、で、訴訟の相手の人ですね、まあ、原告、被告、被告、原告、それが検事や弁護士を助けを借りながらお互いどちらが勝つかという争いです、まあ、それに対して誰がその神様と敵対できるだろうかと。19節、私と論争する者は一体誰だ。この場合ヨブは神様をその論争する相手に引きずり出しているわけです。もし私が論争で負ければ黙って生きたいよ、死んでもいいと言ってるんですね。神様が自分の訴えを正しく裁いて、自分の正しさを認めてくださることを確信している。でも、もしそうでなかったら私はもう死んでもいい。ここでもね、命がけで神様を信頼している。死に物狂いの問いかけですね。こういうあり方が、キリスト教信仰とは何かという、神様とこれほど この本気で向かい合う姿勢、信仰の姿勢、見習いたいと思うし、なかなかできないなと思うし、でもやっぱりそれ以下ではありたくないなと、まあ、目指していきたいなと思うんです。後で見たいと思ってたんですが、今ここで開いてますから、説教のアウトラインの4番目の2つ目に神の怒りを恐れる呼ぶとあります。これを先に見ておきたいと思います。この13章20節ですね。ここでですね、神の怒りを恐れる呼ぶっていうのは読んでみます。ただ2つのことを私にしないでください。そうすれば私は御顔を避けて隠れません。その二つのことっていうのは、あなたの手を私の上から遠ざけてください。あなたの恐ろしさで私を怯えさせないでください。命がけで神様に近づくんだけど、もうやっぱり恐れているから手をちょっと差し控えてください。あなたの手はもう重すぎます。まあ、彼は自分の財産取られ、子供も全部なくして、自分の体ももう生きるか死ぬかという、もうボロボロの状態で、神様、ちょっと手加減してくださいという意味なんでしょうね。これが一つの願いな。もう一つはですね、22節は、読んでください。私は答えます。あるいは私に言わせ、あなたが私に答えてください。これがね、自分には罪がないと信じており、言い切っているんだけれども、でも、やっぱり、それでも自分に 罪の影を感じ始めているんです。だから23節、私の不義と罪とはどれほどでしょうか、私の背きの罪と咎とは、と私に知らせてください。ヨブというのは一面を言い、また反面を言いますから、自分は罪がないというのをどこまでも思っているんですが、でも、あるかもしれない。罪があるかもしれない。その揺れ動く中で神様に向かっているわけです。で、まあ、それでもですね、呼んでください。そう言ってますよね。呼んでください。私は答えます。神様にまさぐってるんですね。対話の相手として、交わってくださいとこう言ってる。ご利益宗教ですとね、願い事が叶っていけばいい。そうでなければ、もうごめんこむります。でも、ヨブはそうじゃないんですね。神様と交わりできればいいと言ってるんです。自分が願いが叶おうが叶うまいが、物事がいいように言っても行かなくても、もうあなたがいてくださって、あなたと交わることができれば、あなたに祈ることができれば、私は満足です。これもね、ご利益宗教と違うでしょう。ああなったら、こうなったらという条件いっぱい出して、だったら信じますよ、信じませんよという、じゃなくても、どうなろうと、どういうことが出ようと、呼んでください、私は答えます。こういう関係をね、孤独で人と交わりがないと孤独っていうのは確かに言えると思うんです。人はやっぱり友を求めます。語らい相手を求めます。でも、ヨブはそれすら奪われて一人になったんです。奥さんも神を呪って死ねと言ったんでしょ。で、そんなヨブが人に求めないで神様に直談判して、ここまでね、神様との交わりを求めている。私たちの祈りというのは何なのかなということを、もうここでもやっぱり探られるんですね。私の祈り、神様に向かう姿勢は、どの程度なのかなという。ヨブを鏡として見れば、なかなかこんなこと言えないですね。こういうところを目指したいなと思うんですね。十字架のイエス様も知らないヨブが、こんな神様との深いやり取りをしているのを見るとね、イエス・キリストの救いとは何ですかというと、まあ、こういうことを電話でやり取りした方にお伝えしたいんですけど、ユーストリーム聞いてくださってるでしょうかね、この方ね。70以上だと無理でしょうね。もう、神様に反逆してるんですね。この23節の不義と罪とかね、咎って。だから、神様が御顔を隠している。神様が敵になって、お前のことは知らんと言っておられる。もう関係ないと言っている。その神の怒りと裁きが、御顔を隠すという言葉なんですね。旧約聖書で。まあ、それをヨブは恐れているわけです。さて、まあ、こういうことをヨブ記の中で私たちは見ていく中で、そんなヨブに対して神様がヨブを義としていく。24節、ごめんなさい、もう一回、13章24節。なぜあなたは御顔を隠し、私をあなたの敵とみなされるんですか。まあ、この後新約聖書で見ていきたいんですが、
キリスト教の救い、イエス・キリストによる救いというのは、神様がヨブを敵と見ているように、人類を、神に背く人間を敵と見ていらっしゃるということなんです。そして呪われるんです。そこからの救いなんです。キリスト教の救いとは何かというと、神の怒りと呪いからの救いなんです。これはクリスマスにどこまで行ってるかという話。私はやっぱり四十数年間ここでメッセージしてるけど、やっぱりそういう固い話してますね、クリスマスでもね。では、新約聖書のローマ人への手紙に移ります。ページ数で言えば第3版294ページなんです。ヨブは古い、時代、族長時代の古い時代の大変大金持ち、たくさんの資産を持っている、家畜を何千何万頭と抱えている人なんですが、その時代のユダヤ人の先祖アブラハムも遊牧民ですね。四章一節、それでは肉による私たちの父祖アブラハムの場合はどうでしょうか。イエス・キリストの遡る2000年前、ユダヤ人の先祖アブラハムは同意か。もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。ヨブと同じようにアブラハムも神の前にどうすれば正しいと認められるかどうかということがテーマなんです。だから何度も言うように、ご利益、いわゆるああなったらこうなったら嬉しいのにというレベルの話じゃないんですね。で、結論は4章3節、聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされたという。でアブラハムから千年後のダビデ王、ユダヤ人のダビデもまた例がこの6節から8節まで上がっていて、ダビデも行いによらないで信仰によって義と認められたと、こう言ってる。アブラハムと一緒だと言ってるんですが、でアブラハムの例を私たちに当てはめるために 4章9節以下ですね、かいつまんでみると、それではこの幸いはという、そのダビデもアブラハムも神様から行いによらない信じるだけでよしと認めていただいた、それが一番の幸福だと言ってるんですね。それはそれは言い換えると救いなんですけども、割礼のある者にだけ与えられるのでしょうか、ユダヤ人だけかと言ってるんです。ユダヤ人のとこは、この子供の時に割礼という儀式を受けて、それがアブラハムの子孫の印なんですね。ところが割礼のない者にも与えられるかどうかという質問を投げかけて、アブラハムが信仰によって義と認められたのは、割礼を受ける前だったのか後だったのか、前じゃないかと、だったら私たちと一緒じゃないかという議論の展開なんですよ。だからユダヤ人だけでないと、アブラハムが受けたような信仰によって義とされるっていうことは受けられないんだっていうのは間違ってると言ってるわけです。で、16節、そのようなわけで世界の相続人となることは信仰による、それは恵みによるためであり、こうして約束は全ての子孫に、つまり立法を持っている人々、これユダヤ人のことです、 アブラハムの信仰に倣う人々にも保証されるためなのです。私はあなたをあらゆる国の人々の父とした、これアブラハムへの神様の約束です。その通りアブラハムは私たち全てのものの父なのです。で、このことの例として17節に、彼アブラハムが信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。これアブラハムの経験を言っていますね。この後100歳になってもう死んだも同じ同然の時に、約束の子イサクを神様によって90歳の妻サラに与えられます。このイサクによってアブラハムの信仰が実現していくのに、なんとそのイサクを生贄にしろというわけです。アブラハムはそれをまともに受け止めて、モリアの山、今のエルサレムに薪を持ってロバに住んでいくんですね。で、いよいよイサクを生贄にしようとします。動物を刀で殺して生贄にするように、我が子イサクを一人子をそうしようとするわけです。その時神様が、分かった、よく分かったからもういいと言って、代わりにおヤギを、お羊を用意して、生贄に代わりに生贄を捧げるわけですが、アブラハムはイサクを殺そうとしたのは間違いないんです。それはアブラハムの信仰だと神様は言われ、その時17節に、死者を生かしっていうのは、神様はイサクを与えてくださった、このイサクが死んでもイサクをよみがえらせて、その約束を実現されるだろうとアブラハムは信じた。神の復活の力を信じた。それはないものあるもののように、もう無から、時間も空間も全ての物質がないときに、法則がないときに、全部を何にもないところから、光あれすると光があったと、創世記の一章のように、天地万物を呼び出されたお方のを信じたんだと。その信仰を神はアブラハムを義としたんだと、この例を挙げています。で、22、3節から、しかし彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけでなく、ここなんですね、24節また私たちのためです。この私たちっていうのは、アブラハムから約2000年後のこのローマの手紙を読んでる人、そしてさらにそれから2000年後の今ここにいる私たちなん。聖書は昔の話で関係ない、そんなことない。すなわち説明です。私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。十字架に貼り付けになって、私たちの罪と神の怒りと呪いを受けてくださったお方が、25節、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。キリスト教信仰というのは、イエスの十字架が私のためであると信じ、そのイエスが死人の中から復活したということを信じることが正しい信仰の告白ですね。それは実はアブラハムが信仰によって義とされたということであり、神がヨブに与えた義とするという、あの信仰に通じるんだというわけです。今日今ここで私は日本の宗教の救いということを見ていきたいんですが、9節見てください。ロマ書の5章の9節。 ですから今すでにキリストの血によって十字架に流された血によって義と認められた私たちクリスチャンというのはね、イエス・キリストの十字架を私の罪の神への反逆、神を神と思わない、自分の願いが叶うかどうかが第一で、神様の御心なんてどうでもいい、そう思ってる。神様よりも自分が大事。それを不敬虔と言うんですね、6節に。不信心なんです。信仰深く見えても、信仰に熱心でも、自分のご利益のためだったらそれが一番なの。神様は第一じゃないんです。自分の願いが第一なの。そういう点ではもうクリスチャンのほとんどがそういう何らかのご利益を求めてイエス様、教会に来イエス様を求めてますよね。私は失恋の痛手からの解放だったり、人生の虚しさからいかに充実した目的を持てるかということが課題だった。でも神様を求めなかった。人は神を求めないんです。自分の願いが解決することを求める。それきっかけでいいんです、何であっても。でもそれでとどまっていたらダメなの。そういうものがイエス様を信じて、もう私の願いなんかどうでもいい、どうなってもいい、そのレベルになるのが本物のクリスチャンですよ。成熟したクリスチャン。そうでないと、クリスチャンでない人、何宗を信じている人と変わりはしません。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、そういう不信仰で自分中心な勝手な罪人で、最後は自分が可愛い、そんなものを義と認めるためにイエスは十字架にかかったんです。だから、我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですかと呪われて見捨てられて、神の怒りを一身に受けたんです。神は愛なりっていうのは、一人子を見捨てて呪い殺す。それほどに神様に背いている、神を求めないご利益中心の人間を愛するのが神の愛なんです。そんな愛は想像もできません。まあ、要は最初から言ったようにイエス・キリストによる救いというのは神の怒りからの救いなんです。9節。書いてありますね。で、これを神様の怒りっていうのはないもんだから、日本の中にはないもんで、教えられてないもんですから、まあ、呪いやたたりを、まあ、良いお日柄ですとか、良い方角ですとか、あるいは、まあ、いろんな先祖のたたりじゃなんじゃかんじゃ言って、そっちへ回して、その条件を満たせば呪いやそういうものから救われると言っている。本当の呪いや怒りからの救いというのは作り主の神様からな。このことをしっかり覚えたいと思います。さて、終わりたいと思いますが、本当の救いというのは神と敵対関係の中にある。まあ、もう一回ちょっと言いそびれたんですが、12節、5章12節。そういうわけで、ちょうど一人の人によって、アダムですね。罪が世界に入り、エデンの園で神様に背いた。罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。こういう私たち、だから日本人もどの国の人も一緒です。正しい人は一人もいない。神を求める人は一人もいない。みんな自分が可愛い。そんな私たちを愛して一方的に無条件に許してくださって、身代わりのイエス・キリストを与えてくださった。 そして私たちの救いの道を開いてくださる。ヨブを義とする神様、そして今の時代ではイエス・キリストを救い主と信じる者を義とする神様が、今日も私たちにそんな救いをあなたはいらないかと求めていらっしゃる。いえ、ご利益がいいんですって言うと、もうそれを選んでいただくしかない。でも永遠の神様の御前で神の呪いと怒りを受けたままで行くところを地獄と言うんです。神様はそこに送りたくないから、一人子イエス様を十字架につけてくださった。お祈りいたしましょう。神様、この深さでクリスチャンが本当のクリスチャンになっていけますよ。そしてキリストの救いとは何かを求めていらっしゃる方が、イエス様を我が救い主と信じる信仰を与えていただけますように、求める心を与えていただけますよ、決断する思いが起こされますよ、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。